大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって仁義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちのすべての心の思いと知っておられる不天の神様、この一週間思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって主イエス様に救われた者にふさわしく私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの恵みと真実は何と尊いことでしょう。人の子らはその御翼の陰に身を避けます。命の泉はあなたと共にあります。命の光はあなたのうちにあります。注いでください、あなたの恵みを、あなたの義を、心の素な人たちに。今日もあなたを礼拝するとき、あなたの皆が崇められますように、あなたの御顔の光を愛する者たちに照らし、恵みをお与えください。罪に気づかせられている者に あなたの光を照らし、あなたの許しと恵みの力で生きるものとしてくださいますように。神様、今日は新しく成人になられる兄弟姉妹たちを迎えての礼拝です。神を恐れることが知識の始め、知恵の始めと教えられています。この時代を何と言ったらよいのでしょうか。災いの多い時代、巷では人の心を動揺させる数多くのニュースが報じられています。神様、どのような境遇にあっても揺るがされず恐れず、何よりもあなたを見上げ、あなたを恐れる信仰をお与えください。この世の力に希望を抱くのではなく、よりあなたに近く、あなたにより頼んで生きることができますように。どうかこの世代、特に新成人になる兄弟姉妹方が、あなたがおられることを知り、人の弱さの中で働くあなたを見上げて生きることができますように。私たちの教会全体もまた、新成人とともに知恵と力に富んでいるあなたへの信仰を確かなものとするときとして、この時代を生き抜くことができますようにお導きください。なお私たちも主イエスに従って、隣人の弱さにも同情できるものとして、この時代を、またこの地上を生きるものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。箴言第30章1節から6節です。旧約聖書の1030ページ上の段です。箴言第30章1節。ヤケの子アグルの言葉託せん。この人は言う、神よ、私は疲れた。神よ、私は疲れ果てた。まことに私は誰よりもそやで、人間としての分別もない。知恵を教えられたこともなく、聖なる方を知ることもできない。天に昇り、また下った者は誰か。その手のうちに風を集め、その衣に水を包む者は誰か。地の果てを定めた者は誰か。その名は何というのか。その子の名は何というのか。あなたは知っているのか。神の言われることはすべて清い。身を寄せればそれは盾となる。御言葉に付け加えようとするな。責められて偽る者と断罪されることのないように。
私は宗谷で分別もない、知恵もなく、聖なる方の知識も持っていない。信玄は知恵の書と呼ばれています。事実、人に知恵と分別を教える書物です。しかしここで言う知恵というのは、いわゆる世間の言う格言ではありません。ある著名な人がこの信玄を雑多なことわざの寄せ集めと言いましたが、それは信玄に書かれている知恵を知恵として見ることのできないその人自身の無知を表す言葉にほかなりません。信玄は世の格言、ことわざのようなものではありません。教会は聖書は神の言葉と告白しているように、信玄を読むときにもその信仰の姿勢から離れてはならず、何よりも実質人を命の道に導く知恵と知識が語られています。ですから誰でも人は自分の命のためにこの信玄を聞くべきです。ところで今日与えられている神の言葉、なんと私はそうやで分別もない、知恵もなく、聖なる方の知識も持っていないと語られているのです。すなわち聖なる方の知識もないという言葉が神から出た言葉ということです。そして知恵も分別もないという言葉が人に知恵と分別を与える言葉として神から出た、それがこの箴言に記されているのです。この世には知恵を語る人が多くいます。格言も多いです。自己啓発のための本も数えられないほどあります。最近はインターネットの YouTube を開くだけでも、処世術や成功談、知恵と知識を語る言葉が氾濫しているのを見るのです。中には有益になる話もあるでしょう。しかしやはり人間それぞれの自己流のもの、土台が自分、自分の経験、自分の正義、人の理論、哲学などといったもの、人から出たものです。それらにうなずくことがあるにしても、人はそういったものを頼りに生きてはならないとつくづく思うのです。今日成人を迎える兄弟姉妹と共に、教会がもう一度最も基本となる知識を確かめ心に刻みたい真理は、人は神から出たものです。そして人は神の言葉によって生きるものですということです。人はその心にまず神の言葉を据える、その土台をしっかり据えることこそ最も重要である真実です。今日自分はそやで知恵も分別もないと告白している知恵者、自分のみならずすべての世の知恵の言葉の虚しさを知ったゆえ、また自分の知識の浅はかさを知ったゆえにそう語っているのです。そしてその行き着いた結論として、今日の箇所の最後に、神の言われることはすべて清い、身を寄せればそれは盾となると述べているのです。すなわち人の言葉ではなく神の言葉の上に立つということです。ここで神の言葉は清いとありますが、この清いとは精錬され、精製され、不純物などない純粋なものという意味の言葉です。この世のあらゆる知恵と名乗る言葉とは甚だしく違うものです。精錬された純金のように純度 100% 人が頼れる確かなものです。それゆえに知恵者は神の言葉に付け足しをしてはならない。神があなたを責めて、あなたが偽り者とされないためにとも語っています。神の言葉によって生きるその基本に、さらに純度 100% そのままの神の言葉を受け、その神の言葉を生きる。 自分の判断や自分の都合に合わせ神の教えに何かを付け加えてはならないことが教えられているのです。するとそれがあなたの盾となる、あなたの盾となり、あなたがそれによって守られると言われるのです。何が起きるかわからないこの人生、右にも左にもそれず神の言葉を生きる人は恐れることはありません。どこで何をしていても大きく強く生きられます。私たちがこの世にあって何者になるかは重要ではありません。すでに私たちは何者であるか明確に示されています。神のものです。神の言葉によって生きるものです。この世で何者かになったとしても神の言葉がそれは曲がったことだと教えるなら、曲がったことが大嫌いな神の教えから右にも左にもそれずまっすぐな道を歩む、その人は何事においても迷いがない明確な道を歩むからです。そう生きる人は人生のあらゆる場面においても盾を持っているようで、揺るがされることのない人生を送ることができます。神の教えに何も加えない、この結論、まさに知恵者の人生を通じて生成されたものとして、あらゆる人の思い、知恵といった不純物が取り除かれ、この知恵者に表された神からの知恵です。知恵者がここでそやで知恵も分別もない聖なる神の知識もないと自覚しているのは、かつて自分のことを決して愚か者、知恵のないものと思ってはいなかったゆえのことでしょう。実際人々の目には知識も知恵も人並み以上に持っていた人だったと思います。そして神が聖なる方であることを知らないわけでもなく、また彼がその手のうちに風を集め、その衣に水を包むのは誰か、地の果てを定めたものは誰かと語っているように、すべてが神の御手の技であることに、あること、それについての知識もなかったわけでもありません。だからこそ人は知恵や知識、分別がないとは思わないのです。知っていると思っているからです。しかし今やかつての自分が知っていた知識、神を知る知識、それは知識ではなかった、自分は何も知らなかったと気づかされているのです。神は愛ですという知識、教会の誰もが知っていますとともに、神は人にあらゆる試練や苦しみ、悲しみをも与えられます。神が愛であるとの知識は、あらゆる時を通して人を精錬するあらゆる人生の出来事、時には苦しみを伴う出来事を通して知らされるのです。それらを通過して知る神の愛、知れば知るほどその中にどれほど深い人のための知恵がそこに表されていることか、計り知れない神の愛に、神は愛という知識を私は持っているとは思えないのです。あらゆる時を重ねていくことで、以前知っていると思っていたこと、本当は何も知らなかったということになるのです。神の恵みを知ることも同様です。誰よりも誠実に生きてきたこの知恵者が、自分の未熟さ、自分の愚かさに気づかされるゆえに、そのような自分に与えられた恵みは深く大きく、まさにその恵みを知っているとは到底言えない、その心境が聖なる方の知識を持っていないと表されているのです。今日皆さんとご一緒に覚えたいのです。神を知り、神の言葉を中心に生きつつ、常に我々は自分の無知、無分別、知恵のなさに気づかされて 生きることがなくてはなりません。そういう気づきと平下りが常に与えられてこそ、本当の知恵、知識、分別を得て生きられるのです。自分は本当にそうやで、知恵も分別もなかった、そういう気づき、悟りが繰り返しあるなら、皆さんは神の知恵に生かされているし、神の恵みを知らないと告白しても、誰よりも聖なる方の愛と恵みを知っている人となるでしょう。自分の愚かさに心から嘆くようなことがあっても、その知恵と知識と分別、その神を知ることの幸いに、魂は喜び踊るのです。反面、そういう気づきやへりくだりがない人は本当に不幸です。自分の無知に気づかされず、黙ることを知らない人は、自分の知識を主張しそれを誇る人、真理を探し求めるより自分の知恵の正しさを主張する人です。そういう高ぶりの中に生きる人は、何事にも成長はなく、聞く耳もなく、恵みも知らず、浅はか、愚かなまま生きるのです。最後に、今日の箇所の冒頭で、知恵者の心境として、疲れた、疲れ果てたと訳されているところ、ヘブライ語では、イティエルとウカルという言葉で、人の名前であると言われています。私が持っている20カ国以上の翻訳聖書の半分以上が、ここをイティエルとウカルに告げた言葉と訳しています。私には何が正確なのか特定することはできませんが、内容的にはこれは聖書が示す真実、真理ですが、どのような人が疲れるのか、どのような人が疲れて生きるのか、自分はそうやではない、自分はそうやではない、自分は浅はかじゃない、自分には分別がある、知識があるという人です。そやであり、知恵もないと、そういう自らを認められない人は、自分自身が自らを守ろうとして、神の言葉を盾としないのです。神の言葉に自分の身を寄せる人ではないのです。疲れて生きるのです。知恵者は、平安の中に生きている人です。もしここで疲れたと言ったことが正確な翻訳であるにしても、それは知恵者がかつて自分の知恵に生きていった時のこと、今は違うということです。そやで分別もない、知恵もなく、聖なる方の知識も持っていない。知恵者を通して語られるこの知恵、神の言葉を心に刻み、揺るぎのない人生を生き、自分へのわきまえに伴う平安を得て生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたからの知恵を世の知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のようなものにお示しになりました。知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。事実、私たちはあなたの御前で何かを知っていると何一つ言えません。ここにいる新成人と共に、教会があなたの御前を行き、日々謙虚な心を保ち、あなたの命の言葉に耳を傾けて生きられますようお支えください。知恵の源、命の言葉なる主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れみください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。今日は新年のご挨拶を交わしたいと思います。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。どうぞ周りの方と新年のご挨拶をなさってください。明けましておめでとう。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それで報告をいたします。今日の礼拝は新しく新成人になられた兄弟姉妹方を迎えての礼拝です。そしてこの報告の後祝福を祈る時を持ちたいと思います。そして礼拝後には短く新成人の皆さんを紹介しまた祝う会を持ちたいと思いますので礼拝堂にお戻りください。そしてその後運営委員会各小委員会がありますので各委員の方はそれぞれの担当の会に出席ください。以上報告を終わります。それでは成人の方、はい、前へお進みください。もちろんです、こっちで、はい、真ん中に、はい、それではお祈りをいたします。慈しみ深い天の父なる神様、成人式礼拝を迎え若い時あなたの創造者あなたの作り主を覚えようと語られた知恵者の言葉を思い起こします。そこにこそ人の幸いがあるからです。今日成人になられた兄弟姉妹方も一人一人あなたの御手によって作られたものです。生涯あなたを知りこの世のどこにもない人の幸い祝福を得て生きることができますように。与えられた賜物を生かしあなたの御手の技を表しまた褒めたたえて生きることができますように。生涯あなたと共に歩み平安の中に生きられますようお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは前を向いてください。あ、そうか、そうですね、はい、こちらです、すみません、こっち向いて
じゃあこちらから
あ、こちらが私が行けばいいか松村さん、あ、松村純さんおめでとうございます。桑原幸太郎さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
藤崎洋さんおめでとうございます。岡山咲さんおめでとうございます。石川貴一さんおめでとうございます。右の方から
石川喜一さん、岡山咲さん、そして楠木芳也さん、そして桑原幸太郎さん、松村淳さんです。皆さんおめでとうございます。以上で終わります。はい。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通りに私を安らかに使わせてください。
願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。